猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。
20回記念で調子に乗って長くなってごめんなさい。
頑張って最後まで聞いてくださいね。
このファイルは後編です。前編合わせてお楽しみくださいね。
はい、では次に、今週の成果発表のコーナーです。
イエーイ。そうですね、今日の成果発表来ました。
来ましたね。
はい、
その調子のいい声はもしかして来ましたね、はい、ごめんなさいね。じゃあ私の方もちょっと準備しますね、効果音の、
はい、音準備して音、ね、
はいはい。じゃあ、今週の成果発表、まずは、猫好きさんからですね。はい。はい。
はい。はい、体重が、はい。83.2。イェーイ、変わんない。
変わらず。現状維持。
現状維持。変わりませんでした。
はい。じゃあ続けて、はい、
はい、
体脂肪率ですね。
体脂肪率、
はい
はい、
はい、
体脂肪率が、
はい、
42.0、
はい、イエーイ、0.2
のマイナス。大した変わらない。
はい。
そうなんですけど、うん、そう、今回なんでこんなキャッキャ言ってるかっていうと、
はい、はい、
プールに2回行ってきました。
素晴らしい。
そうなんですよ、
プールが2回。
はい、なので来週ぐらいには
大きく反映されると。
ちょびっと減るかなって思ってるって で,、ね、でその期待を込めてちょっと無理に元気にしてみました。
はい
はい、
それでは
頑張ります。
はい、頑張りましょう。
ガンさん、次はね、ドルビーさん。
ドルビーさんから、ちょっと、はい、まあ、先週は、マックが修理中ということで、なかったんですけど、今週来ました。もう、収録の直前ギリギリで間に合いました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、じゃあ代わりに私の方で読んでみたいと思います。
はい。
はい。ドルビーサラゾンさんの体重は 109.7kg ということで、はい、先々週より 0.2kg の減量です。
イエーイ、頑張りました。
なんか一遍増えてまた今週減ったということで、うん、まあ結果的に先々週より減ったと、
ね、
いうことみたいでした。はい、 いいですね。はい、じゃあ次に体脂肪率ですね。ドルビーサラウドンさんの体脂肪率は、
はい、
30.2% ということで 0.2% 減りました。
イエーイ、確実に地道に減らしてる感じですね。
はい、
ね、
ですよね。はい、
素晴らしい、
素晴らしいですね。
ね、
うん、
負けないように私も頑
張らないと。負けないように頑張りましょうね。はい、
はい、
で次、カズシさんはちょっと今回来なかったのでまた来週ということで、
はい、次は来週カズシさん待ってます。
はい、待ってます。はーい、
はーい、次はガンさん、
最後私ですね。はい、
はい、ドーン、
ドーン、はい、朝ウォーキングは7日中0回でした。イエーイ、ごめんなさい、ごめんなさい。でも体重は、どうだったかというと、
ほう、
はい、体重は先週より 0.6 キロの減量でした。減りました。
おー、すごい。あれ、
歩いてないのに 歩いてないのに気持ち減りました。
うん、すごい。
なんでだろう。ストレスかな？仕事が忙しかったからかな？
たまたま食べてなかっただけ？
か、ちょっと少なめに食べたからかな？っていう感じですね。
かなかな？
はい、うん。ということでした。はい。今週の成果発表のコーナーでした。はい、イェーイ。来週も頑張りましょう。
はーい。
はーい。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
猫の尻尾。
じゃあ次に、これの今週のいっぱいコーナーということで。
はい。
はい。また今週もいっぱいいただきました。
ねえ、すごくいただきました。
ね、なんかすごくいっぱいいただきました。
もう。ありがとうございます、本当に。
大人気のコーナー。はい。
ね、大人気のコーナーですね。
大人気のコーナーですね、なぜか。
はい。
はい。じゃあ早速いきますね。はい。
はい。
22日の金曜日ですけれど、武蔵にお住まいの野田茂さんが日本酒今日の一杯ということで、これ、休強か大吟醸かな
っていうのかな、うん。
はい。休強か大吟、大吟醸の休強かっていう、なんかすごい立派な、
ねえ。
お酒ですね。
ね、すごい名前ですね。
すごい名前ですね、それも。
ね。美味しそうですね。関
筋の球に響、ね、響くに花という字で、球評価って読むんでしょうかね、うん、はい。
ねえ。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。あ、球じゃなくて、ひらがなでかもしれないんですよ。
いやー、そうですかね。
いやいや、嘘です。冗談です。
でかな、え、
いや、
でかな、これ。
いや、球です、ね、球です。
球じゃないですね。はい。ね、
はい。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。
23日の土曜日ですけれど、足立区竹の塚あたりにお住まいのうさんから、恵比寿でちょっとシャレオツなお店で、うん、でも飲んでるのは日本酒ということで、インスタグラムの写真をいただきました。
シャレオツですね。
本当にシャレオツですね。
うん。食べ物もシャレオツだし、なんかワイングラスとはちょっと違うけど、まあ、でもワイングラス的な、おしゃれなグラスで日本酒ですね。
日本酒でっていうことなんですよね。
ね
え。なるほど。
あら、おしゃれ。
おしゃれですね。
こういうのもいいですね。
こういうのもいいですね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。で、次に、武蔵にお住まいの野田茂さん、今日の一杯買って当たる、はい、っていうことで、やはりインスタグラムの写真を上げていただいて、これは一貫買って当たる切れ味爽快ストロングゼロドライということで、これストロングゼロのドライのあれですね、これ。
プリン体。
体。
なんて書いてるの
かな？プリン体ゼロなのかな？うん。ストロングゼロなので、そうですね。
なんかスカッとしそうなパッケージですね。うん、
ですよね。
ね。
うん。
大体こういう、うん、こういうのってなんか6個集めたりとかしたら送れるのに、この一本買ってなんか送れるってことですかね、はい、
当たるという感じですよね。うん。
ね、美味しそう。
はい。そうですね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、で次に、ピンチャさんから、今日の一杯、ギリで買った、それも白のボジョレーですが、美味しかったです。ということで、白のボジョレーと。ツイッターの写真をいただきましたが、
はい、
また私初めて見ましたね。
おしゃれなパッケージですね。
メコンビレッジって書いてありますね。
うん、
うん、メコンビラージ
ュ、
ビラージ
ュ
ですか、ね、うん、なんか白というか少しあれなんですかね、
うん、ね、
金色があったようなラベルですよね。
ボジョレーって言うとなんか赤ってイメージがあるけど、はいはいはい、やっぱ、ブドウの時期を考えたら別に白もあっておかしくないですもんね。うん、そう考えるよね。
まあ確かにあの白ぶ、あの黒いブドウで絞ったのは当然赤ワインになって、白いブドウで絞ればまあ白ワインになるという。うん、まあ。
そうです、
ね。そういうことなんですけどね。品種が多分違うんですけれども。
うん、
これですね、初めて見ました私。
ね、
白のボジョレーというのを、はい、ありがとうございます、
ね、はい、ありがとうございます。
美味しかったんでしょうかね。もう美味しかったですって書いてあるんですけど、本当
いや、ね、美味しかったんでしょうね。
ボジョレーとどう違うんでしょうね。なんか飲んでみたい気が満々ですが。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、で次に24日の日曜日にやはりあの先ほど出た足立区竹の塚にお住まいのうーさんから夜会工場を開演待ちなうということで赤坂アクトシアターで、うん、ということでインスタグラムの、うん、写真をいただいて、
これ
夜会ですね。赤ワインですかね。
か
なんかあれだと次のツイートだとカクテルみたいなね、夜会カクテル夜っていうのみたいなツイートもあったんで、もしかしたらこれカクテルなんですかね、それとも単なる赤ワインですかね。
あ、でもさっきとグラスがちょっと違うので、
違うのか、
多分、うん、こっちはこっちで、これ2杯目じゃないですか。
じゃあ2杯そのあ、そっかそっか、ごめんなさい、うん、もう続けて夜会カクテル夜、ね、この甘後悔って書いてあるこれ甘いカクテルだったんですね、2杯目は。いや最初のはやっぱりこれはワインだったん
ですか、ワインでしょうね。
赤ワインでしょうね、きっとね。これっちの方が美味しいかもしれないですね。うん、夜会工場替え待ちということで、これはもしかして、あれですね。
ん、
うん、誰でしたっけ、どう忘れしちゃった。中島みゆき、あれ違うな。なんだっけ、
中島みゆき、うん、空と君とのですか、
うん、そうそうそう。中島みゆき、うん、があの夜会っていうコンサート最近やってるじゃないですか。夜会っていう名前。
あ、知らない。
知らない？うん、
うんうん。中島みゆき？
うん。中島みゆきじゃない。あれ？またうろ覚えで変なこと言
ってる。ユーミンじゃなかったでしたっけ？なんか。
あ、違う違う違う違う。
あ、実は中島みゆきか。
うん。
また、いや、ダメですよ。これ適当なこと言うとまた、
また、
また、
ツッコミの嵐になりますからね。ちゃんと下調べしなきゃダメですよね。
ね、しなきゃですよね、うん。はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。そうそう、中島みゆき、間違ってなかった。よかったよかった。
あ、よかったよかった。
うん。最近、あれですよね、中島みゆきも北海道出身なんでしょ、札幌。
ああ、確かそうですね。
ですよね。
札幌かどうかわかんないけど、確か北海道だったような、うん。
一応、ウィキペディア君に聞くと、北海道札幌市出身って書いてありますから、まあ、間違いない
です。ウィキーが言ってました。
ウィキーが
間違いない。
言ってる
間違いない。
で、最近夜会、夜会っていう、その、名前でコンサートをやられてますよね。
うん、ああ、そうなんですね。
中島みゆきが。で、今年はそれを、のライブを、夜会工場っていうので、なんか、やられてるみたいですけどもね。
名前にしてるんですね。
うん、して、ということで。はい。
じゃあ、ウーさんにそれに行かれたってこと
それに行かれたってことなんですよね、きっと。
ほ
ー。うん。また、シャレオツな。うん、
それまたシャレオツですね。
またこれまたシャレオツですね。どうも、はい、さん、なんか、おしゃれ路線を突っ走ってますね。
ねえ、ほんとですね。ね
いいな、羨ましいな。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、で、次に、足立区にお住まい、同じく足立区にお住まいの白熊さんから、バタドラに濁り酒ということで、白熊ハウス、ご自宅の白熊ハウスで、インスタグラムに、あげていたの、うん、これ何 バターのどら焼きに濁り酒みたいな感じです。ほうほうほう。おつまみがバターのどら焼きという、またもう
またこれまたシャレオツなどら焼きで、
北海道バターとかがうっすら書いてありますよ、どら焼き。
あ、書いてますね。
ね、
杉屋ですかね、これ杉屋、
杉屋ですかね。なんかよくちょっと薄くて見えないんです、
ちょっと薄くて見えない。
もうあんこ大好きの白熊さんですから。
ああ、そうなんだ。
そう。
かわいい。
あんこ食いたい白熊さんですからね。甘党の白熊さんなんで、おつまみも、どら焼きと、濁り酒のおつまみ、
ね。濁り酒、すっごい濁ってる濁り酒ですね。こんな濁り酒見たことない。ね、ほんと。練乳ぐらい濁ってますね、
うん。そうですね。甘酒か練乳かっていうぐらい濁ってますよね。
ねえ。ねえ。どの味だったんだろう。
そうね、
はーい、ありがとうございます。
はい、で、次に、野田茂さんから、今日の一杯限定に弱い、取れたてホップ一番絞り、岩手県遠野さんという、これ、先週誰かが飲んでおられ
た、ね。飲んでた、ですね、
うん。あ、ウーさんだったかな。
取れたてホップ。
確か、取れたてホップという一番絞り。
あ、そうですね、これ、 これ後ろにまだ連絡帳が、ね、
また連絡帳が野良茂さん
ありがとうございます。
はい、お父さん連絡帳ですかね。
ね、いつもの連絡帳です、
ね、はい、ありがとうございます。
はい、
で次に、25日の月曜日に都の外れにお住まいのひろこはんから、カルアかっこもどきミルクと、お昼からすんません、うん、先週揚げそびれた、先週の揚げそびれですと。甘いお酒は好きではないのですが、自家製コーヒーリキュールですということで、ハッシュタグがいけない糖質、ね、猫のしっぽ今週の一杯と、ハッシュタグをいろいろつけていただいてますが、ありがとうございます。インスタグラムを見ると、もういかにも自家製というコーヒーのリキュールを、
コーヒーリキュールってどう作るんだろう。コーヒーリキュール
を、にミルクを入れた、まあ、いわゆるカルーアミルクというカクテルですよね。う
ん
う
ん
う
ん、感じですね。
感じですよね。自家製コーヒーリキュールと。
へー、
これ実は聞いたんですよ。自家製コーヒーリキュールって、ひろこはんに、私個人的に聞きました。
ほうほうほうほう。なんておっしゃってました？
これは、うん、ホワイトリカーに氷砂糖 100g に、うん、コーヒー豆を入れると。
コーヒー豆入れるの？
そうそうそうそう。
だ
から、梅酒の梅の代わりにコーヒー豆を入れて作るのがコーヒーリキュールだそうです。
だからもう、そうなんだ。
ホワイトリカーに氷砂糖入れるじゃないですか。梅酒は。
はいはいはい、
でそこに梅干しを入れるじゃないですか。
はい。
梅酒を作るときのその梅干しの代わりにコーヒー豆をそのまま入れて寝かして作ったのがコーヒーリキュールだそうです。自家製。
ちょっと私も作ってみよう。
なんか、
すごい。
うん。それを私こっそり聞きました。
あ、そうなんですね。
どうやって作るのって。そうそうそう。
あ、そうなんだ。美味しそう、それ。なんかお菓子作りとかにも使えそうでいいですね。うん、
だから本当に梅酒を作るときと全く同じやり方で、単にその梅干しの代わりにコーヒー豆を入れると。
ふん
ふ
ん
ふ
ん。
うん。いうことみたいですよ。
へ、すごい。わざわざ聞いてくれてありがとうございます。
はい。こっそり聞きました。いや、ちょっと興味津々だ。自家製っていうのはどうやって作ったんですかっていうんで、
うんうんうん、
も
う
本当に興味津々で、ちょっと聞いてみたら、教えていただきました。
はあ、うん、ありがとうございます。
コーヒーリキュールはフォロワーさんが教えてくれはったんですと。ホワイトリカー 1800ml に氷砂糖 100g、うん、それにコーヒー豆 100g で できますと。
ああ、じゃあ結構甘さ控えめですね。
ですよね。
100、うん、1、え ?1.8L の、うん、に 100g しか入れないなんて全然、そうそうそう全然砂糖ないですね。ちなみに作るとき1キロとか入れますからね。ま
あ、梅酒はガッバガバ入れますもんね。
入れますね。
うん。
で
も、
そうなんだ、
これで氷砂糖 100g でも甘すぎてジュースみたいですって。
あ、入れてました？
うん、っていう風に書かれてますよね。普通なんかイライラしたらカルシウム補給のため牛乳で割って飲んでますっていう風に書かれてますけど、このコーヒーリキュール。
あ、そっかそっか。
うん。
それ
でも結構甘すぎてジュースみたいになりますっていう風に。書かれてましたね。
どのぐらいつけとくんですかね。
うん、
豆は。
どれくらいなんでしょうね。
それ今度お願いします。
はい。
はい。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。多分ね、梅酒と同じぐらいつけるんじゃないですか。
ん？
梅酒と同じぐらいつけるんじゃないですか。半年とか1年とか。
いやでもなんか梅酒はなんか微妙で、うん、1ヶ月で取り出してくださいっていう人もいれば。一ヶ月、三ヶ月、半年、一年いるんですよ。
いろいろいますよね。
いろいろいるんですよ。
うん、ね。
なんで、そう、どのぐらいなんだ。
じゃあ、これはぜひ、はい、どれくらいつけておけばいいのかというの
を。お願いします。
はい。よろしくお願いします。
はい。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、で、次に、同じ日に、千葉にお住まいの一之助キックさんから、今日の一杯、とりあえず生ビールで乾杯ということで、ツイッターの写真を、うん、あげていただいてまして、うん、これもなんか
ちょっとお刺身と、
お刺身かな、
小鉢と
漬物、うん、小鉢の漬物と生ビールの
ね
え、またこれが美味しそうだ、
ビール、そうビール、ね、美味しそうに映ってますね、これすっごい、ね、
美味しそうですよね、 はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
はい、で、次に、足立区にお住まいの白熊さんが、クランドさんから今月の日本酒が届いたよ。うん、今月は山形の、これはなんだっけな。これなんて読むんだっけな。しまった。しまった。調べてなかった。なんだっけな。
さまか、え
何でしたっけ。
今月は山形の、寒い。
これ地名なんですよね、確かね。うん。
はぁはぁ。
佐賀って読むみたいですね、山形の。
佐賀
山形県佐賀へ。ウィキ区に来ました。
ウィキ区に来ました。
佐賀へ。
ウィキ頭いいですもんね。
そう、頭いいですよ。佐賀市の佐賀へ。寒い川の、ね、山水の、いわゆる、陽子湖の
寒い川の江戸。
うん、ね、江戸の絵ですよね。
はい。
佐賀江だそうですね。今月は山形は佐賀江の合算酒造の純米缶おろし。まろやかで、とろりな味わい。またこれが美味しそうなのを白熊ハウスで飲んでおられますね。ね。インスタグラムいただきましたけど。ね、合算酒造というところから、ね、届いたと。
ね、またおしゃれなパッケージですね。ね、
パッケージですね、うん。クランドって書いてありますね。
うんうんうんうん、
ああ、なるほど。
お
ぉ。ああ。
美味しそう。これ、
鳥居
なら、豆腐ですよね。これ、鍋しながら。はい、
じゃあ、今月の日本酒ということなんで、月替わりでいろんなお酒が届くんでしょうかね。
ああ、まあ、おしゃれ、ね。うんうん。そういうことですよね。今月は、ね。
ということですよね。はい。
あらあら、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。11月25日の月曜日なんですが、一之助キックさん、千葉にお住まいの、一之助キックさんから、はい、今日の一杯、締め張り鶴ということで、インスタグラムの写真をいただきました。締め張り鶴付きということで、あの、マスに入った日本酒のグラスの美味しそうなお酒と。シメハリズルも美味しいんですよね。これがまた。これ
は。シメハリズルはお酒の名前。
日本酒です。日本酒の名前です。
飲んだことないですね。
飲んだことないですか？私はね、
一
回飲んだことあるかな。シメハリズルは確か宮尾酒造の酒ですね。はいはい。
うんって言ってるけど、あんまりわかんない。
はい。宮尾酒造。はい。淡麗うま口だそうですね。締め張り鶴。うん。はい。
それ、はい、辛口、甘口って聞いて、うま口って書いてくるのはずるくないですか？
ずるいよね。
うま口ですよね。はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
で、次に、続けて、あ、ごめんなさい。続けて、一之助キックさんが、今日の一杯で、麒麟山伝辛と。これは辛口ですね。今日は新潟で、今日は新潟で行きますということで、締め張り鶴に続いて、麒麟山伝辛ということで、これもマスに入った、グラスに入った日本酒ですね。これはちょっと辛、まあ、伝辛っていうぐらいですが、ちょっと辛口なんでしょうね、きっと。はいはい。また美味しそうですね、これね。はい、
あれ、日本酒血糖値上がんないんですか？
はい。
日本酒血糖値ってあんまり上がんないんですか？
血糖値は上がりますよ。飲みすぎると、
ね、
うん、飲みすぎるとやっぱり血糖値上がりますよ。うん、
なんか、この前お会いした時になんか血糖値が、上がりすぎるからってお話聞いてたような気がしたので、
うん、
結構お酒のやつを送ってくださるから、はい、大丈夫なのかなってちょっと私心配してますけど、はい、大丈夫なんですね。
確かね、なんか検診の結果は万歳ってツイートを見た記憶あるんで良かったんじゃないですか、結果としては。
あ、今回は良かったです、
うん、と思います。はい。
はい、
ありがとうございます。で、26日の火曜日に、武蔵の住まいの野田茂さんが、では一杯ということで、インスタグラムに、やっぱり写真をいただきました。 隠れ。
隠れ。
鶴、うん、あの、鳥の鶴に、年齢の霊で隠れ、魚沼山水ということで、本醸造、
ね、なん
かすごいですね。これ新潟ですかね。魚沼っていうぐらいですからね。うん、新潟の青木酒造株式会社のお酒ということですね。今日はなんか新潟固めですね。うん、
ね、多いです ね。
隠れ、美味しそうですね。これはまた、ラベル見る限りは。うん。
これも一生瓶ですよね、これ。
ですね。はい。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。で、次に、続けて、おしゃれでしょうということで、インスタグラムの写真を野良茂さんが続けて、これはなんか、おしゃれなおつまみですね。うん。
ねえ。
ねえ、なんか、これは。
和テイストな、和です。和食ですよ。
和食というか、ねえ。
なんだろう。
串揚げに銀杏が乗ってて、で、なんか、もみじの葉っぱがあしらってある。ね、これ多分、これなんだろうな、お魚かな、お魚、焼き、煮魚か焼き魚なんでしょうかね。
ね、なんか魚か、なんか私、鶏胸、鶏の胸
肉か。胸肉か、なんかですかね。
なんか、ねえ。
ねえ、懐石料理みたいな、なんかすごいおしゃれな感じのあれですよね。
そうなんですよね。
ね
え。
いいなぁ。みんないいなぁ。はーい。ありがとうございました。ということで、また今週、というか、まあ、前回から今週かけて、今回まで、はい、いっぱいいただきました。
はい。皆さんありがとうございます。
皆さんありがとうございました。
はい。引き続き皆様からのいろいろな、はい、今中の一杯お待ちしておりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
お願いします。
猫のしっぽ、
はい、はい、じゃあ次に、いただいたメッセージの紹介コーナーということで、公式メールに、お便りをいただきました。
おー、ぱしぱしぱしぱし、ありがとうございます。
それも2ついただきました。
お、いいですね。はい。
まず1通目からご紹介しますね。はい。はい、まず1通目は、25日の月曜日、これ同じ日なんですけど、1通目はまず、ドハンさんからですね。
はい。
これは、先週焼酎を入れて作る白菜鍋。
白菜鍋。うん。
で、どれくらい入れればいいんでしょうかっていうことで、ぜひ、追加で教えてくださいっていうふうに言ったら、もう、ちゃんと送ってきていただけました。
いやー、嬉しい。わざわざありがとうございます。
ありがとうございます、ドハンさん。早速読んでみますね。
はい。
はい。猫のしっぽポッドキャスト様というタイトルでいただきました。
はい。
こんにちは。前回、白菜鍋を取り上げていただいてありがとうございました。
はい、
はい、白菜鍋を知ったきっかけは5年くらい前にテレビで中尾凛さんが紹介していました。
中尾明さんです、
ね、明さん、中尾凛さんじゃないです、中尾明さんですね。ごめんなさい。
はい、
はい、中尾明さんが紹介していました。
ほうほうほう。
中尾さんが紹介していた白菜鍋は焼酎と胡椒のみでだし汁は入ってなかったと記憶していますと。
ほう。
これはまたきつそうですね。これはこれで焼酎だけ、普通にまあ胡椒で味をちょっと整えてって感じなんですかね。はい。で、うちの場合はだし汁に焼酎を1カップ強入れて胡椒を多めにしていますと。
ほうほう
ほう。やっぱ焼酎を1カップ入れると、
うん、
結構いっぱい入れるんですね、やっぱりね。
ね。
1カップ。
1カップって 200cc ですからね。
うん、ぐらいですよね。
うん。
はいはいはい。いちごより少し多め入れるってぐらいですよね。ですから。
うん、そうですね。いちご180ぐらいでしたっけ。80
ですから、それよりも1カップだから
多いってことですよね。はい、もう、だいぶですね。うん、
はい。で、焼酎はお好みで大丈夫だと思いますよ、と。
ほうほう。
はい。で、食べるときは焼酎臭さはほとんどないと思います、と。それよりも全体的にコクが出て美味しくなると思います。おぉ、なるほど。その後のラーメンはもちろん美味しいのですが、ご飯を入れて食べても美味しいですと。あ、これまた美味しい。雑炊は美味しいんでしょうね、これね。
うん。 もうそのまんまかで美味しい。うん、
ね。ラーメンやご飯入れるときに一緒に小ネギを入れるのが好みですと。
うん、
ああ、なるほど、なるほど。これがまたね、うん、美味しいんですよね。
美味しいですよね。うん。
その他にも、ごまも入れてみたりしてお好みで食べられるのも鍋のいいところですね。と、
うん、なるほど。美味しい。
はい。で、まだ続きがあって、音楽の話。私が中学生の頃は尾崎豊にハマっていました。
お
ぉ。尾崎豊ですね。なるほど。で、その後、父親が録画していたビリー・ジョエルにハマり、ワム、デュラン・デュランなどを聴くようになりました。はいはい。その後はもっとヘビーな音楽を聴くようになっていき、今では洋楽オンリーな感じですと。神奈川県の TVK では昔から放送されているビルボードトップ40という番組があり、今でも最新の洋楽をチェックしていますと。はいはい、なるほど、なるほど。昔は他にもミュージックトマトという番組があって、いろんなジャンルの洋楽を聴くことができました。今ではアプリでいろんな音楽に出会えるチャンスがあるので、そういったアプリを使って新しいアーティストを日々探している状態ですと。
おぉ。
アメリカの本家ビルボードは今年から集計に YouTube の再生回数もカウントされるようになったようで、面白い現象も起きていますと。
はぁ、
あ。NBA の試合の途中で流れたボンジョビの音楽に合わせて踊っていた男性の動画が話題になり、26年ぶりにチャートインしたそうです。ということで、これはちょっとリンクが貼ってあるんですけれども。ごめんなさい。これは、ボンジョビの、ライブオンはプレイヤー突如 US チャート25位に再浮上の理由っていう記事のリンクを貼っていただいてますと、うんうん、これが先ほどのその NBA の中で紹介されたからっていうことみたいなんですね、
うんうん、ほうほうほう。
Living on a Player という曲が突然、
まあまあ、再ヒット、
再ヒット
した、再浮上
したってことですよね。なるほど。はい。で、続き、長くなってしまいましたので、もしメール紹介していただけるときは適当にはしょってくださいと。そばは食べたいけど、そばアレルギー。猫大好きな猫アレルギーのドハンでした。といただきました。
はい。
はい、ありがとうございます。もうどんなに長くてもはしょりません。
はい、全くはしょりません。ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
これ鍋想像以上に入れてましたね。焼酎、
ね、これね。
うん、全然なんか、いや、ちょっと多いって言っても、うん、大さじ4杯、いや、大さじ2、3杯ぐらいなのかなと思ったら、もうほぼほぼ焼酎で作るんですね。
感じですよね。
ねえ、ね、焼酎臭さがほとんどないと、はい、ここに変わると。うん、いやー、美味しいですね、これ、絶対に。
ですね。うん。
ね、ラーメンの代わりにご飯を入れてもいいと。
うん。
いやいやいや、あ、ガオさん、鍋の最後、締め何派ですか？
私はですね。あ、まあ、いろいろですよ。うどんでもいいし。
うん。
あの、雑炊風にご飯でもいいし。
うん。
あ、ラーメンはあんまり入れたことないですね。ラーメン。
ほー。
うん。
ああ、そうなんですね。
うん。
うんうん、私は、ちなみに、はい、あの、締めをしない派です。
締めをしない派。なんと。
だんだん美味しそうって言った
けど。美味しそうって言いながら、なんという。
締めはしない派で。
はいはいはいはい、はい。
もう、うんと、私すっごい白米が大好きで。
はい。
なので、あの、白米片手に鍋を食べるタイプです。
え、白米を片手に鍋の、
はい、鍋食べるんです。
を食べ
る。だから、そう、鍋食べて、
はいはい、
白米食べて、鍋食べて、はい、白米食べてっていうのを、エンドレスでずっと続けていくので、
はいはいはい。
あの、最後に締めという、そういう、締めでご飯とか、締めでラーメンみたいな、ことじゃなく、もうエンドレスにずっとご飯を食べ続けるっていう。
なるほど。最初から、はい、まあ、最初からご飯。
はい。
最初から締め
た。最初からもう。
最初から締めちゃうわけね。
そうです。もう気持ちを締めていこうみたいな感じですよ。私の締めの場合はね。
まあ、そういうことね。だから、ご飯、本当のおかずとして鍋を食べると。ご飯のおかずとして、
はい。
鍋を食べるっていうイメージですよね。
はい。
いや、だからそう。例えば残った、汁はよく残るじゃないですか、鍋とか。
はい。
その汁は、もうじゃあ、どうするんですか？
汁によって、いろいろですけど、うんうん、汁に、醤油っぽい時は、
はい。
さらにお酒入れて、次の日炊き込みご飯の、だし汁にします。
うん、ああ、うん、本当のだし汁として、再活用すると。
そうですね。とか、スープに変わりますね、次の日。
はいはいはいはい。
そうです、
ね。なるほどですね。
いや、でも、いい、これはやってみる。やってみます。
うん。
絶対に、焼酎でね。焼酎とでも、ね、焼酎だけやりすぎるともったいないから、私も、ちょっと、ドハンさんのように、だし汁もちょっと入れて使ってみますね。
うん。ね、豚肉と白菜を丸く並べてってね。
ね。
ね、豚肉白菜、豚肉白菜ってなんか、
ねえ、美味しそうですよね。
味が染みて美味しそうですよね。ねえ。
なんか3年ぐらい前に、日村、はい、バナナマンの日村さんが、
うん、
なんか実家で、はい、ウィンナー鍋をやるって言ってて、ウィンナーと白菜だけが入ってる鍋なんですけど、それ言ってて、ええー、と思って食べたらめっちゃ美味しかったです。それもおすすめです。
なるほど。ウィンナーだけ、はい、ウィンナーだけ。
そう、ウィンナーと白菜だけ入ってるためです。
はい、ああ、はいはいはいはいはい。
なんか聞いただけだと、ええー、って思うけど、食べたらめっちゃ美味しいです。
やったことあるんですか？
やりました、それ。
うんうん。
うん、すごい美味しかった。
なるほど。
いや、でも、それより美味しそうですね、こちら鍋の方が。
ね、
そっちやってみます、
ね。はい、ぜひ、やってみて、また感想をよろしくお願いします。
ね、そうですね。
はい、で、音楽の方は、
楽しい、
うん。はい。で、続けて音楽の方は、まあ、ビリー・ジョエルにハマりとか、ね、ワン、デュラン・デュランって。で、その後ずっと洋楽の方行かれたと。
ねえ、すごいですね。
すごいですね。これ、この辺だと、まあ、ビリー・ジョエルは私も、ね、何曲か聞いたりとか、CD も1枚ぐらい持ってたりするんですけど、ワムとかデュランデュランまでは行かなかったな、確かに。
うん、もうワムとかデュランデュラン聞いたことあるけど、はいはい、わかんないですよね。
ですよね。
なんていうのかな。うん。
そうそう。
なんか。
うん、で、多分もっとヘビーな、もっとロックとか、ヘビメタとかなんかそっちの方行かれたんですかね、その後。洋楽としては。ヘビーメタとか。
ね、そうですね。
うんうん、もっと重いヘビーな方に行かれたっていうことですけど、まあ、前回ちらっと話をしたんですけど、私はビートルズとかもそういうか割とポップな方で止まってしまったんですけど、カーペンターズとか、
うん、
やっぱりバンドやってる人間は、うん、エマーソン・レッグ&パーマーで ELP だったりとか、クイーンだとかキースだとかって、そう、本当にバリバリのロックだとか、うん、ヘビーメタルの方にやっぱり行く方がやっぱ多かったですね。だんだん過激と言ったらちょっと言葉おかしいんだけれども、
うんうん、
ここで書いてあるようなドハンさん書かれてるようなヘビーな方の音楽の方にどんどん行く人が多かったですよね。私はやっぱまあそこまでやっぱりのめり込めなくって、結局その、うん、日本の方に戻ってきちゃった、方角の方に戻ってきちゃったってことなんですけれども。
U ターンして戻ってきたんですよ
ね。そうですね。はい。軟弱というか、もうそっちの方にね、戻ってきちゃったんですけど。
いや、でも、
はい、
両方いいですよね。
ね、うん。まあまあ、ありがとうございます、いろいろ。
はい、ね、ありがとうございます。
はい。で、次に、もう一つ、野良茂さんからいただいてます。
うん、おー、ありがとうございます。
で、猫博士でみんなで調べましょうというタイトルでいただいてます。
うん、はい。
じゃあちょっと読んでみますね。
はい。
はい。毎度楽しい配信ありがとうございます。小ネタで身近ながらかなりのマニアックな世界。笑っと。で、いつもツッコミばかりでは何なので、猫博士教えてくださいと。かくいう私はあまり猫のことはわかりませんが、まずは猫博士、漫画やアニメは好きですよね、と。
うん。
はい。しっぽなで何を連想しますか、 漫画ではニャロメ、ドラえもん、最近ではニャースなんてのも猫系でありますね。懐かしい歌では、猫の森には帰れないなんてのもありました。とガンさんならわかりますよね、うん、ってはいわかります。と聞いたことありますよ猫の森には帰れない。はい、うん、でこのように漫画や歌だけではなくドラマや小説に出てくる猫たちの特徴はどうでしょうか。皆さんも本物の猫さんでなくても思い出はあると思いますし、ツッコミではなくいろいろな分野から猫の話題が集まるのではどうでしょうか、うん、とこれからも身近な楽しい話題を楽しみにしていますといただきました。はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。そうですね、はい、猫といえば、うん、私は小学生の頃にやっていたタット人間ティアンデっていうアニメを思い出しますね。
ほう、またマニアックな、
うん、またマニアックな、
またまたマニアックな
そうです、すごいマニアックですね、うん、そんなに長い期間もやっていなく、
はい、
あれだったんですけど、うん、江戸時代に、
はいはい、
猫たちが生活、なんかに人間のようになんかお侍さんみたいな感じで、はいはいはいはい、普通に皆さん猫ちゃんたちが生活してて、はい、でピザ屋のピザ屋に、はい、そのロボットが入っ、ロボットが隠れてるんですよ。
はいはい、
でなんか事件が起こると、そのピザ屋がドーンと開いて、
はいはい、
ロボットが出て出発して、まあ、はい、悪いものを退治するっていうお話だったんですけど、はい、それを毎週見てましたね。そして未だにカラオケでその曲があると歌いますね。っていう感じですかね。
全くわかりません。ごめんなさい。
すいません。
全くわかりません。
いいです。多分ね、誰もこれ聞いてる方でも、誰一人にとってわかる方がいないと思います。わかる方いましたら、ぜひぜひ、よろしくお願いします。
はい、
多分誰もわからないので、いいです、はい。はい。すいません。
で、
サンさんは、どう、連想しますか？
え
猫。
連想というか、猫からですか？
猫から、だったり、尻尾で。
なんだろうなぁ。まあ、まあ、猫が出てくる、まあ、漫画はあんまり、パッと連想はしないんですけれど、SF だと、敵は海賊シリーズの、この前、前に以前、ちらっと話をしたんですけれども、あの黒猫のアプロ君が出てくる敵は海賊シリーズだとか、
うんうん、
結構猫が出てくる、ね、SF はたくさんあるので、まあ、その話は以前もしたんですけれども、まあ、そっちの方はやっぱパッとすぐには連想しちゃいますよね。で漫画とかアニメだとなんだろうな、
うん
うん、パッと今すぐごめんなさい思い浮かばないですねあんまりね、
うん
うんうんうん、
そうですか。
うん。
いやでもこうやっていろいろそういうなんか猫絡みな感じで話を広げていくのもいいですね。うん、
面白いかもしれないですね。
ね。うん、猫でドラえもんって、ドラえもんの尻尾丸ですよね。長くないですよね。
確かに。ちなみに野田茂さんが書いておられる尻尾なっていうのは何か、はい、何かなっていうのはわかります？
ああ、わかんないです、これ。ま、5時かと思ってました。
はい、ビッキーくんに聞いてみると、秘密のアッコちゃんの飼い猫が尻尾なという名前だったそうですよ。
全然わかんない。秘密のアッコちゃん。アッコ
ちゃんの飼い猫なんてわかんぬって、くまくまやこは知ってるけど、秘密のアッコちゃんの飼い猫なんの名前なんて、確かにね、そう言われてみればそうだったかなと思うんだけれど。
いやもうだってアッコちゃんが猫を飼ってたことを覚えてないですもん。
そうだ、覚えてないよね。
そうですね。そうなんだ、尻尾なんて。
聞いて初めてわかりました。そうだったって。
ああ、そうなんだ、ね。ニャロメはあれですよね。
まあまあ、ニャロメはわかりますよね。
バカボン。
うん。
あれ、バカボンっぽいやつですよね。
ですです。
違いましたっけ？
確かそんな感じのやつですね。
おそ松くんでしたっけ、なんかそんな感じですよね。
そっちの方はあっちですよね。うん、
その辺の時代のアニメに出てくるやつですよね。
そうです。
ニャロメーって出てくるやつですよね。
そうです。いやー、でもね、野田茂さんは相変わらずマニアックだな。ディープな。
これ猫の森って何ですか？
猫の森には帰れないって、これはね、曲ですよ、曲。懐かしい曲。
ああ、うん、曲なんですね。
歌の題名です。
皆様も
谷山ひろ子さんが歌ってた猫の森には帰れないって。
誰が歌ってた？
谷山ひろ子さん。
うん。
知ってます？
ああ、ちょっとわかんないです。へえ、そうなんですね。何年ぐらい前ですか？
これみたいな。はい。という YouTube にもなんかあるみたいなんで、後で聞いてみてください。
あ、そうですね。わかりました。
はい。
皆様も猫絡みなこと何かありましたら、猫博士コーナーに送ってください。
はい、はい。はい。まあちょっと本当だったら猫博士のところで紹介しようと思ったんですけれども、ちょっと長くなったんで、まあお便りコーナーの方で紹介させていただきました。
うん。はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。ちなみに谷山ひろ子って随分古いですよ。やっぱり。確か、うん、シンガーソングライターですかね、うん、いわゆる、
後で引っ張ります。
そうか、知らないのか、
わかんないですね。あ、でも私基本あんまり人の名前覚えないんで、もうありますね、きっと、あんまり覚えてられない人の名前を、
結構ね、今ウィキ君に聞いてみましたけれど、そうか、私やっぱりそのチューリップとかあの辺と同じぐらいのあれなのかな、時代の70年代ぐらいのあれですね、にデビューしてるというか。おはようございますの帽子屋さんとか、あ、懐かしいな。と、すいません。70年代縛りですね。はい。
はい。谷山ひろ子って、山水に、告白の告のひろですか？
そうです。
ほうほうほう。1956年生まれ。生まれ。シンガーソングライター。
そうです。
はい。ああ、顔見たことあるかも。
あるかも。でしょ？
ほうほう。ほんとだ。あれ、YouTube で猫の森には帰れない。
帰れない。
ありますね。
あるでしょ。まあ、後で聞いてください。これ流しちゃうと。
後で聞いてみます。
ね、ジャスラックさんが飛んでくるから流せないんですけど、ポッドキャスト
で。そうですね。
うん。はい。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。ということで、2通、公式メールの方にいただきました。はい、Gメールの方に。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
配信用のブログからでも、送れますし、直接キャステルポッドキャスト @gmail.com の方に送っていただいてもいいので、ぜひぜひまたメールを
お
待ちしておりますので、皆さんよろしくお願いします。
お待ちしております。
どんなに長くても走りませんよ。最後まで読んじゃいますよ。バンバン読んじゃいますからね。はい、よろしくお願いします。
はい、読ませていただきます。よろしくお願いします。
ぜひぜひ読ませていただきます。ありがとうございます。はい、
はい。
で、続いて、いつものようにツイッターからいただいたメッセージを紹介していきたいと思います。
はい。はい、
前回紹介した以降、22日の金曜日から、まず、私の方が、都内、駒込の陸義園で、もみじ狩りということで、まあ、写真をちょっと、ちょうど紅葉の、綺麗な紅葉のところに写真をちょっと撮りに行ったので、まあ、その写真をアップしてますと。
うん、綺麗ですね、すごい。
それに、一之助菊さんが夜間の大名庭のライトアップもいいですよとか、いろんな、これ実はこれをアップするといろんな人から、いや、実はライトアップの方も綺麗ですよって言われたんですけど、ちょっと昼間行っちゃって、まあ、夜まで入れなかったので、ちょっと残念だなと思って、次回はぜひライトアップでって思って、ね、まあ、できれば紅葉のうちに一度ライトアップのされてるところに見に行きたいなと思うんですけれども ね、本当に、まあそういうことでちょっと行ってきました。
はい。はい。ありがとうございます。はい、
で、次に、静岡県静岡市にお住まいのドルビー、サラウドンさんから、予定通り、はい、昨日 iMac がリンゴ工房より戻ってきました、と。でもなんかちょっと調子が悪くなってたみたいで、Apple の、まあ、修理の方に、出しておられたみたいだったんですね。
うん、
まあ、それが戻ってきたと。で、向こうで指摘するような不具合は発生しなかったようですが、念のため 3T のフュージョンドライブを交換して、3 テラのフュージョンドライブを交換してくれましたと。異常なしでそのまま戻ってこなくてよかったということで、今週末は新ハードディスクの復旧作業ですというふうにいただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、
最近ちょっとドルビーさんがね、音信不通だったんでどうしたのかなと思ったら、やっぱりちょっと Mac の修理をされて、いたようで、うん、それでなかなか聞け、あんまり聞けなかった、ポッドキャストが聞けなかったということだったんじゃないかなと。
iMac ってあれパソコンですか、
はい、パソコンです、パソコンです。この iMac っていうのはパソコンですね。Apple の。
そうですよね、うん、きっと。3テラ載せてるって言ったら。
そうです。でっかい。
ね、持ち運びだとできないですもんね。
ノートパソコンじゃなくて、据え置きの、
いわゆる。ですよね。
うん、デスクトップ型の、まあ、ディスプレイが一体型になってるパソコンですね。
うん、
はい。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。で、次に千葉にお住まいのルックルさんから、帰り道に猫の尻尾聞いてます。テレビ番組のお話、疲れて帰る体に優しいです。いただきました。ありがとうございます。
もしも
し。もしもし。あれ？
はい、ありがとうございます。聞こえない
？あ、はいはい。
はい、ありがとう。あ、途中聞こえなくなったけど大丈夫です。はい。
大丈夫です。あ、はいはい。
はい、大丈夫です。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい。あ、なんか、疲れて帰られる時に聞いていただいて、まあ、それが、優しいですと言っていただけると、なんかめちゃくちゃ嬉しいですね、なんかね。
ねえ、本当に、
はい。もう、なんか単なる雑談の、ね、ゆるい番組なので、まあ、優しいって言っていただけると、もう本当に過分の、
お言葉でね。
お言葉で、なんか、恐縮至極なんですが。
本当。はい、ね。ルクールさんの方がね、優しい喋り方だったんじゃないのかなっていう記憶があるんですけれども。ね、私たちよりね。
ね。
はい。ありがとうございます。
はい。で、次に、武蔵お住まいの野良茂さんから、ベビースターラーメンということで、インスタグラムに写真をいただいてます。ということで、これ、白熊ちゃんのベビースターラーメンですね、これね。
すごい、丸山動物園だ。
丸山動物園じゃないですか。
うん、ねえ。丸山動物園バージョンのベビースター。聞いただけで胸がワクワクする、ほんと。
ああ、そうですか、やっぱり。
はい。懐かしいです、ほんと。私、小学校の時に、はい、丸山動物園の写生会で金賞を取ったことがあるんですよ。
はい、素晴らしい。
はい、なんかコカ・コーラ協賛でコカ・コーラ1年分もらいました。
はいはいはい、お、すごいですね。すごいでしょ。365本ですか。
うん、分の商品券だったけど。うん、
分の商品券ね。
そうですね。うん、コカ・コーラ商品券でしたね、確か。あ、うん。そうそう。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。で、次に、足立区竹の塚あたりにお住まいの上さんから、これいいな、本当に売り出したら使おうかな、わらわらということで、これエンガジェットのニュース記事ですね。ソニーがスマートズラを特許出願、隠しカメラやバイブ、ズレセンサーをカツラに内蔵って、かすまった。怪しい。
何ですか、これは。
カツラの中に、カツラの中にパソコンを組み込んで、スマートフォンみたいなのを、いろんなものを組み込んでっていうのの特許だけ
で。
スマートカツラだ。
スマートフォンじゃない、スマートカツラ。
スマートズラ。スマートズラ
スマートズラですね。
ズレセンサーってなんだこれって感じなんだけど。
ね。
まあね。はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
面白いよね。はい。あと、あらあら、ひょえーということで、もう一つ、今度は、ギズモードの方のニュース記事を、いただいてます。これは、まさかの iPhone 5S、5C に、の SIM フリーモデルが国内アップルオンラインストアで販売開始です、という記事ですね。
ん？
これ、SIM フリー、 シムフリーというのは、はい、
うん、
シムフリーというのは、今までって、ソフトバンクか、まあ、もともとはソフトバンクしか使えなかったんですよね。iPhone って、うん。で、それに au が途中から使えるようになって、でも、うん、au で買ったやつにソフトバンクのシムって刺しても使えなかったんですよ。いわゆるシムロックっていう、
ことをされて
だから、au で買っちゃったやつは au のシムしか刺せないし、ソフトバンクで買った iPhone はソフトバンク、うんもう、シムしかさせない。うん、で、途中で例えば au に変えたいなと思ったら、変え直さなきゃいけなかったんですね、今までは。
ふんふんふん。
一度、ソフトバンクのやつを解約して、まあ、シムを解約して、au の方に、まあ、うん、ナンバーポータビリティで、変え直すみたいなことをしないといけなかったんですけれど、うん、このシムフリーというのは、iPhone は iPhone の本体だけ買って、で、シムはシムで、キャリア、ソフトバンクはソフトバンク、au なら au から、シムだけ買って、うんで、どのシムでもさせると。
うん、おー、になるんですか？なったの？
というのになりました。というのを売り出しましたということです、アップルが。
へぇ
ー。突然売り出しました。これね、海外では、
そう、うん。
海外ではこれ昔からあったんですよ。うん、で、日本はずっとそれが、それがずっとダメだったんですけど、
先週 iPhone 届いたのに。なんでちょっと。
まあ、世の中そういうもんですよ。
まあ、そういうもんですよね。うん、
ただね、これって、実は、今までって、ドコモが iPhone 出してなかったじゃないですか。
はい。
だから、どうしてもドコモのキャリアとして iPhone を使えた人は、個人輸入で海外のそのシムフリーと言われる端末を今までは買ってたんですね。
へぇー、うんうんうんうん。
で、そしてドコモのシムを挿して、
は
あ、iPhone なんだけどドコモの iPhone として使ってる人もいたんですよ。
へぇー、はいから、
うん。個人輸入して、とか、香港に行った人に香港で買ってきてってお願いして、香港のシムフリー版の iPhone 買ってきてもらうと。
へ
っていうのを今までしてたんで、それが国内で正式にアップルから発売されたので、もうこれからは別に日本国内でそんな個人輸入したりとか、代行業者頼まなくても、
うん、いいですよ
買えるようになりました。その代わりこれね、下の方にちょっと値段書いてあるんだけど、うん、iPhone 5S の 16GB モデルが 71,800 円ですよね。うん、若干高いんですよ、うん、キャリアの。
そうですよね、うん。
キャリアで現金活で買うよりは、ちょっと4、5千円ぐらい高いのかな、うん、値段が、確か。うんうんうん、3、4千円だから4、5千円ぐらい確か高いはずです。その代わりシムロック、ね、シムフリーなんで、どこでも利用可能と。
そういうことですね。
その代わり現金活ですよ。
あー、きつい。
でしょ？
それはきつい。
例えばソフトバンクとか au だと月々割とかっていう、でもいや分割払いみたいな形になってるじゃないですか。
なってますね。月々
の料金の中で、うん、本体の代金が分割払いみたいな感じになってますよね。
うん。
このシムフリーのやつは、もう現金一括で 71,800 円で 16GB を買ってくださいと。なので、まあ、一括で買える人はこれでもいいかなっていうことですよね。
そういうことですね、うん。そうなんだ。
ただまあ。
いやでも、でもだいぶ高いかもしれないですね。私、
うん、
5S で 64GB を確か使ってますけど、9万1000もしなかったの、全然6万ぐらいだったような気がしたんだけどな。
元気一括で。
違ったっけな。うん。確か。で、払ってないけど、私は。現金一括で、だと、そのぐらいの料金って言われたような気がしたような気がしないでも。だいぶ高いかもしれないですね。うん、こっちだと。
そうですね。
はい。
まあ、その分、でも自由に SIM を差し替えて使えると。
そうか。
海外に行った時でも、その海外の、いわゆる安い SIM を、差して使えると。
そうですよね。うん、 なんか、なんだろう、なんか、なんで騙された気分なんだろう、なんか。
いやいやいや。
なんか、新しい品なものを買ったのに、なんかもうお風呂をつかまされた気分だわ。
いやいやいや、そんなことはないんじゃないですか結局 ね、その、もう今までその、どうしてもドコモが使いたい人が早くシムフリーにならないかなって言ってたんだけど、今もうドコモからも出ちゃったので、
うん、
あんまりこれは私は、まあどうでもいいかなと思ってるんですけど。
ああ、そうですか、うん。いや、私は結構その、古い iPhone が残ってたんで、私は iPhone だったら古くても構わなくて、はい、うん、よかったので、うん、なんかそういう風になればいいなって思ってたんですけど、うん、そういうのあると思って、うん、あるって知らなかったので、うん、なんかちょっと、うん、残念ですけどね。
残念。
そう、次回から、それにします。はい、ありがとうございます。
はい。で、次に、23日の土曜日に、横浜市にお住まいの沢田健二さんから、気持ちの良い日になりました。あと何回目だったかな、片付けの話。単行本や服、雑貨などをツタヤに売ったりというのを進めてますぞ、と。うん。それから、週末親父ダイエッター、午前は単行本衣類をツタヤへ。単行本は1冊あたり10円から50円。衣類は50円から300円ほどだった。うん、もちろん0円も多数ありました。と青春のギターは600円なりと。そして、ジョギング 7.2 キロを63分で終了。疲れました。いただきました。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
でも、ツタヤは、ね、衣類も受け取ってるんですか、
と。っていうことですよね。本だけじゃなくて衣類もなんか引き取ってくれるみたいな感じですよね。
今回本と、なんかゲームソフトとか持ってったのは、1万2000円ぐらいになりましたけどね。
うわ、すごいじゃないですか。
うん、結構なりました。
うん、なるほど、なるほど。
はい。
青春のギターが600円と。
辛いですね、ちょっと。まあでも600円になっただけ十分ですよ。
ね、値段がついただけでも十分なのかな、と思います。
いや、そうです。
はい。ね、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。で、次に、千葉県にお住まいの一之助キックさんから、紅葉だより、皇居帝国劇場前の紅葉ということでいただきました。ごめんなさい。ちょっとこれリンク貼り忘れてるんですけれど、それから、あと、立川男子三回忌、立川流男子祭り、良かったです。できれば、昼夜両方見たかったですね、と。これ、金明地区男小、それから、これなんだろう。日和見違い雲水反対、なんとか。ああ、わかんないな。ごめんなさい。これ読めないな。男子郎だ。町内の若い衆、左男児、親子酒、白く、うん、と。なんかこれ落語のあれですよね。
多分方々を見たってことですかね。こういう、ね、この人方を見たってことですよね。
人たちの、お花、やられた、話を聞いたっていうことですよね。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
次に24日の日曜日に大阪にお住まいの大バカさんから配信どうもお疲れ様です。いただきます。19回と。それから、あと、リステンナー、ニューサディスティックピンクでしたっけ ?iTunes で落としてますよといただきました。これ、先週私が、音楽編集の中で NSP っていうのを聞いてましたって言ったのこれニューサディスティックピンクというふうにの略なんですね、NSP っていうのは。それを iTunes で落として聞いてますよということみたいです。はい。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
で、次に、静岡県にお住まいの寺友さんが今週も配信ありがとうございます。あ、今から聞きますといただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい。それから、横浜市にお住まいの沢田健一さんから19回前編拝聴と、ガンさん内視鏡お疲れ様。以前は私も眠くなる薬でしたが、今はおえおえ毎年行ってますと。受けてる本人の意識が何かあった時に必要らしいので、ということで、まあ、鎮静剤は使われなくなったということみたいですね。
あー、それから、そうですね。
はい。で、音楽歴 NSP わかります。田舎の堤防だったけ、猫さんグレーも少しわかりますということで沢田健一さんなかなかジャンル広いですね。
ねえ、
守備範囲広いですね。すごいですね。MSP もわかるし、うんうん。まさにこう、そうです。ユーフレドキャサビシソーっていうのは田舎の堤防っていうので始まる曲ですね。はい。まあ、ちょっとこれはまた全部歌えないので、オフ会の時にでもちょっと。
ぜひぜひよろしくお願いします。ね、
はい。
はい。
やりましょうかね。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。で次に、お住まい不明の月ちゃんさんから、今日の一杯ということで、先月出張で行った、越後ユーザーで買ってきた地域限定品の八海山。そういや、まだ出張生産してないや、汗と。ということで、ツイッターの写真をアップしていただいて、これは、魚沼で早漏という、こう、八海山の純米酒。
ね、
スペシャルの美味しそうなお酒を、まあ、地域限定と、限定品の八海山と。いうお酒の写真をアップしていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
これももしかして出張の経費で落とされたんですかね。いいな、いいな。
ガンさんそっちでしょ、いいなって。
いやいやいや。うちはね、さすがにこれは経費で落とせないんで。まあ、ね、自分のお小遣いの中で買うしかないということなんですけれどもね。うん。はい。これ美味しそうだな。八海山も美味しいお酒なんですけどね、日本酒で。
ね、美味しいですよね。私も日本酒だと八海山好きですね。
で、地域限、それもなお、それの地域限定品なのに、なお忙しいんでしょうね、きっとね。
ね
え。はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。で、次に、静岡県静岡市にお住まいのドルビー・ソラウドンさんから、やっとまともに聞けるよ、と。第18回猫関さんのテレビドラマの話、&19 回前編、と。データ管理してる iMac がリンゴ工房へ出張していたため、先週の成果発表を送ることができませんでした。すんまそんと、いただきました。うん、まあ、そういうことで、やっぱりちょっと Mac、その、パソコンが壊れてて、修理に出しておられたんで、成果発表を、うん、まあ、ちょっと送ってこれなかったということでした。ということでしたね、うん。はい、ありがとうございます。ちょっと、今週はね、ぜひぜひ、期待しておりますので、はい、よろしくお願いしますと。
はい
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。で次に西所沢にお住まいの和志さんから川越で大人気のお店見つけました。猫まんま焼きおにぎりということで、中市本店かつお節ということで、ホースクエアの写真をこれを送っていただいて、ホースクエアの中の写真ですね。これは猫まんま焼きおにぎり使用しております。鰹節はイワシ節は店内にてほにゃららしてますっていうなんか張り紙がしてありますね。すごいな。ね、なんかおにぎりを焼いて、焼きおにぎりですね、これね。
ね。
うん。
いいな
ぁ。美味しそうですね。美味しそうですね。なんか。
ねえ、お腹減ってきた。
お腹減ってきましたよ。なんかすごくお腹減ってきましたよ、これ見ただけで。
ねえ、ぐいぐいお腹減ってきました。
ねえ、ぐいぐいお腹減ってきちゃいましたね。猫まんま焼きおにぎりということで続けてホースクエアの写真で、これは買われたんですね。で、美味しそうだからということで。うわ、ほんとなんか鰹節が思いっきりかかってる。
もっさり。
すごい、もっさりかかってますね。美味しそうだな、これ。
いやー、お腹が痛い。好きすぎて。
え、食べてないの晩ご飯。
今日食べてないです、まだ。はい、ありがとうございます。
これはありがとうございます。これはやっぱり目に毒ですな、食べてないと。
毒です、本当に。なんかギューって痛いです今、ね、
はい、はい、で次に千葉県にお住まいの一之助キックさんから、旧芝利休本師庭園ということで、これは多分あれですね、もみじ狩りというか紅葉を写真撮りに見に回られたんですかね。なんか綺麗な写真、落ち葉の写真が、すごく綺麗な写真をアップして、
ね、床にいいですね。
ね。もらいますね。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
猫好きさん、ガンダルフさん、こんにちは。今日は神さんが体調不良のため、一人で都内の庭園巡りをしています。と。紅葉で遅れましたね、わら。で、紅葉って、黄色い葉はバッチリですね、と。黄色い葉の紅葉ですね。紅葉は公園に多いですよね。今回はダメ、わら、と。 今回はスタンプラリーを消化して、次回は神さんとコンプリートしますと。
お
ー、いただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。一之輔さん、いつも奥さんと仲いいですよね。ね、
もうラブラブですね、本当にね。
ラブラブですね。
ですね。はい。
羨ましい。はい、ありがとうございます。
はい。で、次に、住まい不明のキックさんから、第19回前編を聞いていただいて、大腸スコープはあまりの痛さに先生に罵声を浴びせました、わらと。猫好きさんと一緒に。
すっごいわかる。
痛たたたはい。
もう痛たた、本当にもう、もう大人げなく言いましたね、本当に。
私は、
なんか、うまく、うん、はい、うまく入らないと、もう、うん、体をなんか持ち上げたり、腰上げたり、横向いたり、逆横向いたり、なんか下向いたりとか、なんかすごいいろいろ向けさせられたんですよ、私。もう、もう、もう、もう。ね。ひどかったです、本当に。
ちゃんと入らないときは痛いよね、確かにね。
痛いですよ、ほんと。お母さんは平気でした、平気だったんですもんね。
私平気だったんですよ。もう、3、2、1、0で、スコンと寝ましたから。ぐーぐー寝てたぐらいなの、全然痛いも何も減ったくれもなかったです
そうですよね。はい、ありがとうございます。
次に、名古屋大津の仕事場にお住まいのヤシさんから、第19回全編配信ご苦労様です。と楽しく拝聴してます。中高時代にあまり音楽聴かなかった私が、ガンダルフさんの音楽編集を聞いて、うん、猫好きさんと一緒にそんな古い歌知らないと言いたいところでしたが、意外と知ってて、うなずいて しまう私がいますわ。焦った。いやいやいやいや、まあ。そういうことだった、
ね、あれっていう感じだったんですかね。あれ知ってる、それも私知ってるって感じだったんですかね。
そういう感じだったんですね、きっとね。
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
次に、はい、25日の月曜日に大バカさんから配信どうもお疲れ様です。通勤のお供にいただきます。いただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
から静岡県にお住まいの寺友さんからおはようございます。後編聞いてます。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、
それから、続けて、東京にお住まいのダイオンさんがやはり19回の後編を聞いていただいてます。
はい。
はい、それから、山口県山口市にお住まいの熊さんも19回の熊さんは前編の方を聞いていただいていると、
はい、はい、
ありがとうございます。で、
武
蔵にお住まいの野良茂さんが19回前編ガンダルフの音楽編の話では早速月曜の月のともにさて後半も聞こうということで、
はい、
前編後編を続けて聞いていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、それから次に西所沢にお住まいの和志さんがおはようございます。19回後編と。昨日の前編、今日は後編を聞いてますと。続けて聞いていただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
それから先ほどの、名古屋大津の仕事場にお住まいのヤシさんが19回後編をおはようございます。配信ご苦労様です。後編も通勤電車で拝聴してますと。いただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
それから千葉にお住まいの一之助キックさんが仕事しながら続けて聞かせていただきます。19回前編後編と。はい、
ありがとうございます。
それから、19回後編を宇宙にお住まいのみほちゃんが聞いてくれてます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
それから、次にお住まい不明のピンチャーさんが猫のしっぽ19回投資で拝聴しましたと。NSP 過去ニューサディスティックミカバンド久しぶりに単語聞きましたと。自分的にはフキノトウとかちゃんちゃんことかが同じくくりですといただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、
これ
どういうことですか。
ニューサディスティックミカバンドってこれ多分違うんじゃないかな、うん、スペルが違うような気がしてるんですが
うん、
さっきちょっと出てきたんですけど、NSP って確かニューサ、大和さんだったから書かれてる、ニューサディスティックピンクの略だったはずなんですよね。
うん、うん、
うん。で、ニューサディスティック
ミカバンド。ミカバンド？
ミカバンドっていうのもあったんですよ。
うん。
これはこれでね、うん、サディスティックミカバンドっていうのがあって、それの確か、うん、ニューサディスティック ミカバンドだったのかな、ちょっとごめんなさい。
この自分的にはフキナトウとか、
うん、
ちゃんちゃんことか同じ作りでした。フキノトウとかちゃんちゃんこって何ですか？
フキノトウとちゃんちゃんこっていうのも、やっぱりあのグループの名前です。
あ、グループの名前ですか。
そう、フォークグループの名前です。あ、で、ニューサジスティックミカバンドって、木村カエラを、が参加して、サジスティックミカバンドが、あの、再結成したっていうことみたいですよね。あの、サジスティックミカバンドっていうのはもともとあったんですよ、確かに。で、それに、2006年かな、
うん、
木村カエラが参加して再結成されたのはニューサディスティックミカバンドと。
うん。あ、じゃあ、ミカバンドが新しくて、
そうそうそう。
ピンクが古いってことですか？
で、サディスティックミ、ニューサディスティックピンクっていうのは、あの、全然多分別のバンドの話です。
ああ、それは別の話ですか。
うん。NSP というのは、ニューサディスティックピンク。
の略ですね。
まあ、略で NSP と。はい。ということじゃないかなと思います。多分。まあ、ちょっとこの辺またピンチャーさんがぜひ、あの。
はい。またお願いします。
またお願いしますと。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。で、最後に一応関西にお住まいのジミーちゃんが移動中に、19回の好評を聞いていただいてます。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、
はい、11月25日の月曜日に、イクラムさん、馬の群れる県にお住まいのイクラムさんから第19回の後編を聞いていただいて、後半はガンダルフさんのお酒講という風にいただきました。うん、まあちょっといろいろ、あの、ごめんぺこんあったんですが、まあお酒の話が、まあ多かったと。
はい。
いうことでね。はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。はい。
それから、次に、月ちゃんさんからですね、すごい風雨で帰宅したら自転車は倒れてるし、玄関先の虎の王の鉢も倒れて割れてしまいました。泣き、OZL ということで、これはちょっと悲しいですね。
ねえ、まあ、
せっかくの綺麗なあれが。
うん、綺麗な鉢だったのに。
綺麗な鉢が割れちゃってますね、倒れて。もったいないな。ね、確かこの日なんかすごい風強かったんですよね。月曜日は確か。はい、ありがとうございます。
次の新しい、で、新しい可愛い花瓶を買えるってプラスに考えて。
ですよね、プラスに考えていきましょうね。はい。はい、前向きに頑張りましょう。はい、ありがとうございます。はい。で、次に、26日の火曜日に、北海道にお住まいのクラムネさんから、モンハン HR、過去ハンターランクは132となりました。機会があれば遊びましょうといただきました。猫好きさん。
はい。
ハンターランク132。
はい。
クラムネさん。
いやいやいやいや、はい。一緒にできません。
え？
いや、あの、なんかその、ハンターランク、
はい。
がその、解放するっていう話をこの間チラッとしたんですけど、
しましたよね。はい。
その解放するまでにずっとその今までの蓄積が溜まってて、解放の時にボーンとなるんですけど、私はあまりにやらなすぎて30いくつとかだったんですけど、トラムネさん132って言うと、もう多分ほとんどの、なんと武器が、まあ、十何種類ありまして、
はいはい、
その武器が多分平均的に全部使えるぐらい、うまさになるぐらいなんですよね。132とかぐらいですと。あまりにうますぎて、私多分、はい、あの、ランク外なので、
はい、
あの、一緒に多分できません。
そうですか。いやいやいや、もうそこは頑張って、あれじゃないですか、
うん、
頑張れないですか。
私のハンター、そうですね。ハンターランク上げのお手伝いを、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
お願いしますって感じになっちゃうんですかね。
はい。
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 はい、
まあ。ありがとうございます、
はい。ありがとうございます。まあちょっとね、モンハンの話はまた、回を改めて、ぜひ。
そうですね。はい。
今のような話を含めて、いろいろ、あの、説明していただきたいなと思ってるんで、まあ、
はい。
ね、あ、クラムネさん
また、
ね、あの、一緒に遊ばれた、うん、ことももしあれば、まあ、そういうのも織り交ぜてお話しいただければなと思います。う
ん、はい。
はい。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。
ありがとうございます。
はい。で、次に、月ちゃんさんから、無料通話サービスに新たな選択肢、FaceTime Audio が登場、iPhone ユーザーは試してみるべーし、ということで、これは何かの記事かなんかを紹介して、iLog ニュースですかね。で、スカイプ代わりにこれは使えるかなということで、これ iPhone 同士だとその FaceTime っていうのが使えるんですよね。で、FaceTime って今まではあのビデオ通話で、まあ要はテレビ電話みたいな感じで、ビデオ、映像付きの通話しか使えなかったんですけれど、音声だけの、いや電話みたいな形で使えると。うん。で、すごく音質がいいよと。これはあの iPhone の標準のアプリなので、FaceTime というのは。
うん。
うん。なんで、試してみたらいかがでしょうか
と。とは違うんですか？
いや、だから、あの、普通の電話みたいにして使えるんだけどね。
っていうことです。
ことです。で、もともとは、こういうスカイプみたいな感じなんですけれど、まあ、テレビ電話みたいに映像付きでしか使えなかったのが、音だけで、うん、要は、電話みたいに音だけの通話もできるようになったと。iOS 7になって。
あ、じゃあ、
はい。
今だから、そのフェイスタイムが、はい、内蔵されてたのが、なんか、別件のアプリみたいな感じで。
うん、うん、そうじゃなくて、その、内蔵されてる、そのフェイスタイムの、
うん、
に、その、フェイスタイムオーディオっていうのが、機能として加わったということだと思うんですね。
あー、うん。何がプラスなんですか？
ん？
あれ、なんかよくわかってないかも。
要は、今まではテレビ電話みたいに、要は映像付きでしか使えなかったのが、映像なしの本当の電話みたいに、はい、映像なしの音声だけの電話みたいにして、要は LINE だとか Skype だとかと同じような感じで使えるようになりましたってことですよ。
うん。
まあ、無料。
フェイスタイムは料金がかかってなかったですか、じゃあ。
そうそうそうそう、無料通話で使えるんですよ。まあ、そのいわゆるパケット代はいるけどね。うん、パケット代はいるけど、うんうん、別にソフトバンクに払わなきゃ、基本料金払わなきゃいけないとかそういうことではなくって、スカイプとか LINE と同じように、いくら通話しても無料、それ自体は無料ですよっていうこと。
っていうことですか。
そうそうそうそう。
あ、じゃあ、通話料金がかかんなくていいってことですね。
そういうことです。
フェイスタイムを通すと。
フェイスタイムオーディオを使うと、そう、そういうことです。
あ、ほうほうほう。はい、あ、すいません、長くなっちゃいました。はい、ありがとうございます。い
やいや、iPhone とか iPad を同士、その、Apple の製品同士だと、そのフェイスタイムっていうのは標準で入ってるんで、まあ、それが使えますっていうこと。逆に言うと、それ同士じゃないと通話できないけどねってこと。はい。
そういうことですね。
はい、そういうことです。はい。
あと、
はい、ありがとうございます。あと、月ちゃんさんからもう一つ、応募したことなどすっかり忘れていましたが、本日届きました。本当はバック狙いだったんですが、ということで、いただきました。これはツイッターの方に写真を送っていただいたんですが、これ、デニーズのケチャップかなんかのあれですかね。が、なんか、当たったんですよ。オリジナルグッズプレゼントキャンペーンみたいな感じで。
うん。当たるっていうドラマの、
うん。
で、ドラマでなんか、ケチャップが好きだったんですよね、当たるが。
そういうことなの？これって。
多分それで、デニーズが、なんか、
コラボしてやってたみたいな。
コラボして、
はい。
ケチャップ出したんじゃないですかね。
それで当たるって書いてあるんだ。
はい、多分。
なるほど。ラベルに当たるって書いてあるんですけど。うん、はいはいはいはい。なるほど。
当たったんですね。すごい。
それが当たられたってことですね。本当はバックの方が狙いだったんですけど、っていうことだったんですね。ケチャップが当たっちゃったと。うん、
ケチャップ当たっちゃった。
なるほど。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、それから、武蔵の住まいの野良茂さんが、これはなんかインスタグラムの写真がポロッと来てましたけど、これ、あ、なんか綺麗な夜景ですね、これはね。どこの夜景だろう。うん、うん。うん。なんかすごい綺麗な都会風の夜景を送っていただきました。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
それから27日の、水曜日に、やはり武蔵の住まいの野良茂さん、今日の一杯、ということで、中杯は昭和20年代、東京の下町で生まれたとか、ということで、インスタグラムに写真をいただきました。これ、宝、中杯ハイボールのドライということで、いただきました。はい。辛口中杯。
プリン体ゼロ。
うん。
いいですね。
ですね。はい。なので、あの、あれですね。尿酸値の高い人も大丈夫と。
うん、ってことですね。いいですね、
うん。痛風とかで、になりにくい、まあ、プリン体ゼロの、お酒と。
そうか、そうか。
うん、いうことです。尿酸値が上がるとね、痛風になりやすいっていうふうに、言われてますけどね。うん、
じゃあ、やっぱりプリン体ゼロはお酒好きいいです、ね、
まあ、にはいいと思いますね。はい、うん。はい、ありがとうございます。最後に、埼玉にお住まいの文さんから、ガンちゃん、小林さとみを小林あさみって言ってるかなと。小林あさみは、雨音はショパンの調べ、綺麗な人でしたよね。あ、揚げ足取り失礼と。そしてミッツさんは、雨音は途端の調べと。これミッツさんっていうのは、空海の、キャスターさんなんですけれども、まあ、雨音は途端の調べということで、いただきました。
うん、
はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
これ私が先週小林、さとみ猫、なんだっけ、
さとみをあさみって。
それをあさみっていう風に言っちゃってたんですね。後々私も聞き直してみたんですが、確かにあさみって間違えて言ってました。これね、頭の中では、さとみって、出たつもりだったんだけどな、なぜか口に出たのが小林あさみ。その、雨音はショパンの調べの小林あさみって言っちゃってたと、いうことですね。
これ気づかれるほどちゃんと聞いてくださってるってこと
ですね。うん、ということですよね。ありがたいですね。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。で、ちなみに、小林さとみって、誰だっけ、彼と結婚してるって言ってたじゃないですか、先週。誰だっけな、どうしちゃった。
忘れちゃった。
誰だっけな。
誰だっけ。
うん、三谷幸喜、思い出した。そうそうそう。
もうちょっとだったのに、もうちょっとで調べられたのに。三谷幸喜です。
と結婚してますよって言ったんですが、2年前ぐらいに離婚してました。確かに結婚はしてたんですが、2年前ぐらいに離婚してました。三谷幸喜とは。はい。
そうですよね。で、最近また結婚したんですよね、はい、三谷さん
から
ね。
あ、三谷さんはそうそうそうそう。
再婚したんですよね。
再婚したんですよね、今年になって。なんか一般の女性の方と再婚みたいな話なんですね。
うんうん、
ということで、ちょっといろいろ、
はい、
ご指摘は、実は個人的にはいただいてました。離婚してたんだよね、とかっていうのは、はい、そうでした、ということで。どうもうろ覚えで言ってしまって、ちゃんと調べなかったのが、まあ、いまいちやっぱり、ね、ダメだよね、って話で。
今週はその反省ですね。はい。はい、
本当に反省会ですね。はい。
はい。
ということで、ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
はい。はい、ということで、第20回、多分大長編になったので、
うん。
2つに分けるか、3つに分けるか、ちょっと時間を
見て、これも3つじゃないですか、きっと。
前編、中編、後編の3つに分けなきゃいけないかもしれないですね。できるだけ聞きやすい長さに分けてみたいかなと思います。
うん、はい。まあ、
ね、本当、最近ずっと長くなってしまって、分割したりして、 聞きづらいポッドキャストになってて申し訳ないんですけれども、まあ、できるだけ、ね。
うん、
はい、
うん。
はい、一方に収まるようにしていきたいなと思いつつ、まあ、でもしょうがないかと半分諦めつつ
。はい。
はい。ということで、よろしくお願いします、ということですね。はい。はい。で、エンディングということで、前回も、ね、ちょっとやっぱり、私の方が遅かったのか少しずれてたんですけれども、今週は頑張りますよ。
はい。行きますよ、は
い。ということで、じゃあ、猫月さん、いつもの掛け声をお願いします。
はい。
はい。
せーの。
次回もまた
聞いてくださいね。
こっちは今バッチリでしたね、私の方では。
うん、なんか今週は良かった気がします。
うん。はい。
うん、
もうだんだんこれも合ってきたと。もういうことでね。ねえ。やっぱり20回ともなると。
私たちも。ねえ、慣れてきたんですかね。
慣れてきたんですかね。はい。はい。ということで、
はい、
今週は20回スペシャル回ということで、お世話になった、はい、まあ、レノさんとアレットさんにゲスト出演をしていただきました。
はい。
はい。ありがとうございました。お疲れ様でした。
はい。お疲れ様でした。
はい。失礼します。
はい。失礼します。
猫のしっぽ。
このファイルは後編です。
前編
合わせてお楽しみくださいね。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。